ひばりクラブ落語会の皆さん、こんにちは。昨日はですね、第2章の最初だったんですから、多少僕も感情が高ぶってですね、いろんなことを申し上げました。今日から少しですね、一段一段階段を登っていきたいというふうに思っております。日本人の人生観の2ですね。この人間社会、特に歴史がはっきりしている10万年前から、こちらですね、現在までの10万年間。人間はもちろん700万年前に誕生したと言われておりまして、200万年前には火を使ったり、頭脳活動がかなり盛んになって、大脳の体積が 1000cc を超えたぐらいでですね、人間は本当に人間らしい、生物になったと考えられておりますが、しかし、そこら辺はまだ、いろいろ考古学上の研究が進まないとですね、その時代に人間がどういう性格を持ってたか、どういうふうに進化してきたかってわからないんですが、10万年ぐらい前になりますと、世界全体に、僕はアフリカから全部人類が出てきたというふうにはちょっとまだ納得はしてないんですね。多分そうだろうなとか、それから考古学では一応そういうふうになってるなっていうのは理解しておりますけども、学問とは非常に難しいものでありまして、必ずしも我々がきちんとした真実がわかる、というわけでもないんですね。その点では、10万年ぐらいからこちらのですね、世界各国の、民族性だとか、歴史というものを考えますとね、やっぱり良い国と悪い国があるんですよ。ちょっとね、この例をね、示しますと、アメリカインディアンってのを言いましたね。今はこれネイティブアメリカン。インディアンという言葉が別種であるということで、ネイティブアメリカンという言い方もありますが、私はインディアンと言っております。というのは、アメリカのインディアンの方々自身がね、そんなことを気にすることないと。インディアンと呼んでいただいて結構だと。別に別種とも思ってないと。いうふうに声明を出しておられますので、そちらを尊重してですね、なんか我々が何か偉いと思ってですね、インディアンというとちょっと別種に聞こえるからネイティブアメリカンと言えばいいんだなんて、僕はそういうふうには考えないんですよ。で、イギリスから17世紀でしたかね、イギリス人がアメリカに移ってきますよね。そして、もちろんちょうど今のニューヨーク、ボストンあたりまで。そこのところに上陸しましたんで。そこら辺で居を構えたわけですね。もちろん、最初のアメリカ人はもう大変だったと思いますよ。移民で移ってきたとはいえですね、ニューヨークはボストンつうのは結構寒冷地ですから、ニューオーリンズに到着したつうのは別ですけどね。やっぱり寒いしね。畑から食べ物がすぐ出るわけじゃない。もうそれはもう死ぬ寸前みたいな状態で、移民の第一陣、第二陣というのはですね、苦しんだと思うんですね。それはよくわかるんですが、やはりアメリカ人、イギリス人ですね、イギリス人は獰猛だったんです。悪い国なんですよ、簡単に僕に言わせれば。ですから、近所のインディアンの部落まで行く。そしてそのうち、少しずつ少しずつ親しくなっていく。で、ある時に、みんなで食べ物でも食べて、酒でも飲もうやってことになる。そして、イギリス人はスコッチを持って、インディアンの部落に行きますね。そこで、食事をとって、トウモロコシ食べたり、何か牛の肉を食べたりしたんでしょうね。で、お酒も飲んで、スコッチはやっぱり美味しいですからね。それを飲む。みんないい気になる。そのところで、イギリス人、アメリカ人がですね、変な紙を出してくるわけですよ。我々の文化っていうのは、契約が大切なんで、これから親しくしようと。親しくするには、やっぱり契約書に署名してもらわないと、親しくならないから、署名してほしいと言って、州長がお酒を飲んでご機嫌で、アメリカ人と、面と向かいますからね。人を騙すなんて考えてませんから。で、ああ、そうかそうかってサインする。しかし彼らがそこにイギリスの英語の文章にサインした英語の文章にはどう書いてあったか。もう全部俺たちの土地を明け渡すとか、食物もいらないとか、なんかそういう契約書だったわけですよ。そして、翌日だか2、3日経って、今度は来たイギリス人、つまり新しいアメリカ人が契約書を持ってライフルを構えて来るわけですよ。で、お前らはこれに署名したじゃないか。どけって言うわけです。これは俺たちの土地にするって書いてあるんだ。承認してあるんだから。もちろん、インディアンはびっくりしちゃって、え？ そんなことはあるんですか？そんな人を騙すということがあるんですか？まあ、こういう感じですよね。インディアン嘘つかないってよく昔言いましたけどね。そう、民族がそうですから。まあ、インディアンというのは我々に近い民族ですからね。いや、アメリカン・インディアンは良い人たちなんですよ。それじゃあ、いや、これは俺たちの祖先からの土地だから、残ってわけにいかないよと。そんな、僕は信用して、俺は信用して書いたんだからと。こうなりましてね。それで、抵抗する。そしたらライフルで全部殺してしまうんです。それが、アーリア人だったんです。アーリア人というのはもともとね、カスピ海とか黒海の、まあだから、カスピ海は黒海ですから、ずっと東ですけどね。黒海というのはトルコの北ですね。カスピ海ちょっとそれの、まださらに東ですが。そこのとこ、ステップ地帯で、まあ、要するに農業はちょっと向かないんですけど、牧畜なんかやってね。そこのとこに紀元前6000年ぐらいに民族が住んでたんですよ。それがアーリア人なんです。今、アーリア人というのは非常に獰猛でしたから、ヨーロッパ全域アーリア人ですね。ロシアももちろん別のアジア人もいますが、一応アーリア人です。中東もイランを中心としてアーリア人ですね。それからインドの北方ですね。インドの北方というか北側もアーリア人です。だからアーリア人というのが非常に世界では多いんですね。で、アーリア人は皆殺しをして他人の土地を取るっていうのが、まあ常識ですから。インディアンが驚いた通りですね。別にインディアンだけにそうしたわけじゃないんですね。例えば、アーリア人っていうのは3回ぐらいに分けて全世界に散らばるんですけど、まあ、頭の中がね、この悪い人たちの頭の中は自分が良ければいい、他人殺してもいいっていうそういう思想ですからね。まあ、ギリシャ人なんかもあれ、僕がアーリア人の歴史家なんかを勉強したところによると、まあ歴史は僕は素人で、まあ物理とかそういうのが専門なんですが、3回ぐらいギリシャに突撃してるんですよ、アーリア人が。移動してきて。で、ギリシャの人たちを全滅させて、追い出して、で、自分がギリシャに住んだわけですね。ですから、いわゆるソクラテスとかプラトンとか、そこら辺の人たちってのは多分アーリア人なんです。たちの悪いアーリア人なんです。だから、哲学にも、ギリシャの哲学ってのはね、もちろん非常に素晴らしいんですけど、素晴らしいんですが、欠陥があります。それは欠陥があるのは、元々の心が汚いですからね。まあ、一回は追い出したのが海の民とか言ってですね、地中海に分散したり、シリアの海岸線に行ったりですね、その後、カルタゴにも行ったんじゃないかと思うんですね。で、まあ結局、ギリシャ人ってのは2回か3回殺されて、全行進して、それで現在のギリシャ人、まあ紀元前600年ぐらいから栄えた古代ギリシャっていうのはアリア人だと思うんですね。まあその民族なんですよ。で、もちろんその後、ヨーロッパからアメリカにも移りましたし、まあもともと獰猛な民族ですからね。悪い人たちですから。まあアメリカのインディアンも全部殺す。北アメリカのメキシコあたりに住んでたアステカ王国とかね。それも全部殺す。それからもっとひどいのはスペインの人たちがね、東インド諸島かなんかに移って、中央アメリカに行って、そこでみんな殺して、さらに、南アメリカに行って、インカ帝国全部殺して、今、南アメリカの民族構成っていうのは、もともとの原住民が3分の1ぐらいでしょうか。人数は一応出てます。いろいろ調べますとね。それから、ヨーロッパ人が3分の1ぐらい。で、ちょっと労働力が足りないから、対岸にあるアフリカの黒人を奴隷で連れてこうっつって、どんどん奴隷貿易して、3分の1ぐらいが黒人ですね。まあ、それの混合体が現在の南アメリカの人種構成ですけど、皆さんどう思いますかね？僕は、アーリア人というのはいない方が良かったと思うんですね。だけど、しょうがないんですよ、歴史的に。で、アーリア人の特徴は、自分勝手であることなんですね。自分が良ければいいっていうね、感じね。それから、獰猛であるっていうことですね。頭がいいってことです。頭って何にいいかって人殺しにいいんですね。やっぱり頭がいいほど人殺しも強いんですよ。で、人間ってのは変なもんで、他の動物の場合はどんなに獰猛な肉食動物でもですね、飢饉でみんな飢えてバタバタ死んでる時も、割合とですね、仲間は食べないんですよ。自分がお腹減って死ぬ時も仲間は食べない。倒れてる仲間は食べないんですね。まあこれは、まあ狂牛病とかクールとか、スクレーピーっていう、 高等哺乳動物で、共食いをすると病気が出ますからね。まあそういった自然の摂理っていうか制約もあったと思いますけども。まあいずれにしても食べないんですね。イギリスで狂牛病が出たのは、イギリス人が自分だけ得しようと思って、せっかく牛が死んでくれてるのにね、自分たちが食べられるために死んでくれてるのに、その牛の死骸がもったいないって言うんで、カラカラに乾かして、もう一回牧場の牛に食べさせたんですよ。ベルトコンベヤーの上に乗せて。したらそれがわからない牛は、まあ、簡単には自分の親父とかお袋の肉を食べちゃったわけですよ。骨とかね。それで共食いになって、大量に狂牛病の牛が出るわけですから。あの狂牛病事件っていうのは、まあ、アリア人のそういうね、人間とか、生命とか、自然とか、そういうものを全く考えない人たちのなせる技なんですね。それも最近ですよ。だからまあ、天罰みたいなもんですね。まあ、もっとも世界中を眺めればですね、ニュージーランドだったかな。儀式的に父親の肉を一部ちょっと、父親が死んだ時に食べるのがありましてね。これはまあ儀式ですけど、一応、クールっていう、やっぱり狂牛病、類似の病気が出ます。それから羊の一部にあるんですが、母親が確かこれは、子供を出産した後に、こう、掃除をするときにちょっと食べちゃうんですね。へその緒かなんかですね、そういったもの。それで、これはスクレーピーっていう病気が知られておりますね。まあ、ただ、生物も、下等生物になりまして、下等っていうのは別に、下等生物って言うから下等生物って言わされないんですけども、まあ、原始的な生物。進化が進んでない生物ではですね、まあ、有名な魚類のフグなんかそうですけど、一応、ある程度の共食いがあるっていう生物も言えることはいるんですね。人間になって特別になっちゃったんですよ。人間は発達度合い、進化度合いから言ったら高級な進化度合いなんですが、脳がね、とにかく変なこと考えるわけですよ。ですから自分が良くなるためには、他人を殺したり、嘘ついたりするんですよね。日本人はそれはすごく少ないんですけど、最近そういうのが出ましてね、僕も参議院議員立候補した時に、ある党に入りましてね、その党からね、ちゃんとした名刺を300枚ぐらいもらったんですよ。組織から。名古屋大学からね、名古屋大学教授っていう名刺もらってね、それを疑うってことは、普通の日本人はしないんですよ。ええ。あ、名古屋大学から名古屋大学教授って名刺もらったから、それを人にあげて、名古屋大学に今度入りまして、よろしくって言うんですよ。したらね、約1年ちょっと経ったらね、名刺は今はまだあるんですよ、僕。100枚ぐらい。武田邦彦は、党員じゃないって言うんです。党員じゃないやつになんで名刺を出したのって感じがしますけど。そういう自分だけが、一生とは将軍の将っていう字ですけど、一生こうなりて、万骨狩る。つまり自分の出世だけ考えて、兵隊が死んでいくのを平気な人ってのがいるんですけどね。まあ、アーリア民族ってのはやっぱそうだったんですね。だから日本人にもちょっと、アーリア民族化した人がいるっていうことになるんですけどね。だから、僕はここで日本人は、いい民族だ。いい人たちだ。いい国だ。っていうふうに思ってるし、確かにそうなんです。で、いい国ってのは日本だけじゃなくて、大体ね、経度問題ってこの前、トラノモンサイエンスでやったんですけど、地球には緯度と経度がありますが、緯度の方はみんな知ってますよね。北の方は寒い。それから緯度が少なくなると今度は赤道になりますし、また南極になる。気候も随分変わりますから。だから経度っていうのは、こう地球を輪切りに縦からしてますからね。どこでもまあ同じっちゃ同じなんですよ。緯度みたいに経度がブリンジ地点問題で0度だったとこはどうだとか、それから日本みたいに130度、140度とかどうだってはないんですけど、ね、自然にはないんです。人間の住みかとしてはあるんですね。だから我々健康を考えるときは、経度を考えなきゃいけないっていう話を、まあ、経度問題としてやったんですね。まあヨーロッパなんかですと経度問題って我々と知られてて、それは航海の時に、広い海をこう船で移動するときには、経度が大切なもんですから。まあ、今日はその話はいたしませんけど、経度問題ってあるんですけど、日本は外に戦争に出るとか、外を征服するとかいう気持ちが全くなかったんで、これはまあ、日本が良い国だからです。良い人だからですね。良い人が住んでる良い国は、外に侵略戦争には出ません。じっと自分で我慢するんですね。で、日本人が我慢すると、他人から飯を取ろうとか、 他人を殺して土地を取ろうとか思わないので、どういうことになるかっていうと、例えばワカメ。ワカメ、生ワカメを食べれる、まあ浅草のりなんかもそうなんですが、民族は多分日本だけなんです。まあ朝鮮の南の方は同じ生活してましたからね、そういう人がいるんですけど、他のところはみんな下痢してしまいます。日本人でも今まだね、胃液にはワカメの消化薬はなくて、消化酵素はなくて、腸内細菌でワカメを消化してると言われてますけどね。それは何を意味してるかって言ったら、自分たちで何とかやっていく。自然と自分の関係で自然に感謝しながら生きていく。これが日本人なんですね。そういう民族は、フィリピンも、インドネシアも、インドもそうなんです。インドは北部がアーリア人ですけど、インド本体は、あんなでかい国なのに、他の国に侵略したことってほとんどないんです。もうないと言ってもいいですね。そうするとね、日本、フィリピン、インドネシア、タイとか、ビルマとか、ミャンマーって言うんですけど、インドに共通するのはね、米と魚なんですよ。で、世界の分布のうち、小麦、肉、酒、ミルク、この食物の文明を持ってるとこと、それから米、魚、大豆の発酵食品、こういうの持ってる国とかなりね、悪度差が違うんです。どういう関係があるかってことはあまり学問的には今言えませんので、ここで言うのは私の感じですね。だからフィリピンもインドネシアもタイもインドもほとんど外国に侵略しに行ってません。だから航海術なんかも船でですね、航海術なんかも進まないので、したがって経度問題っていう単語を日本人はよく知らないと、まあ、今までずっと繋がってますからね。アーリア人なんか全然違うんですね。まあ中国もどちらかだったらアーリア人近いんですね。これは中国人がもともとそうだったかどうかちょっと怪しいんですね。それはどうしかというと、岡田先生の歴史学者の岡田先生っても立派な先生もお亡くなりになりましたから。その先生のご研究を読みますとですね、関東草原民進中国の王朝の名前ですが、漢の国の前漢後漢と分かれてるんですが、後の方の紀元200年ぐらいに北の方からだーっと異民族が来るときに漢民族の9割が殺されたと書いてありますね。百田さんの本にもほぼ同じようなことが書いてありました。だからまあ、歴史ですから9割殺されたって言っても9割殺されてるのか6割殺されてるのか分かりませんが、かなりそこで民族も入れ替わってますね。ですから中国の場合はそういう食料だけではちょっと議論ができないかなと思いますけど、かなり性質はですね、アーリア人に近い性質を持ってるなと思います。ですから、世界地図を見ますとね、大体アーリア人の国と中国人の国、これはもう戦争ばっかしてます。ですから戦争ばっかしてるので強くなりますから、アジアの中国からユーラシア大陸のイギリスまで、それからアメリカ、南北アメリカ。これは今は戦争ばっかしてます。殺し合いばっかしてますね。しかしそれ以外、アフリカとかね、部族間の闘争はありますけど、多民族を殺していくってことはあんまりしないですね。それから東南アジアから日本まではしてないですね。で、この前ちょっと話しました。インディアン。インディアンなんかもやっぱり我々と同じなんですね。ですからこの世界には人間には良い国と悪い国があるって。それから良い人と悪い人がいるってこと。で、私はね、千年後の社会は悪い国と悪い人がいなくなっちゃうと思うんですよ。だから今はね、日本人が悪い人と悪い国を真似ようとしてますけど、真似た人は滅びていくと思うんですね。それはやっぱり良い人と悪い人いましたらね、良い人が少しずつ反映してます。ですから、まあ別に心配はないんですね。因果応報になりますから。まあそれはそれでやっていこうと。で、僕がこの我ら日本人というのをここで整理しようと思ってるのは、千年後にやっぱり日本人だったとみんなが言うと思うんです。今でも言ってますよ。今でも言ってます。だけども今のやつがもっと具体的になって、もうヨーロッパの哲学者あんなの一体これなんだ？内分矛盾してるじゃないかってことになると思うんですね。ということで2回目は、この世の中には良い人と悪い人。良い国と悪い国が、将来残るのは良い人の良い国だけが残る。これはもう歴史の示すところで間違いないと。私はそう思っております。